リスナーさんからのお便り紹介、
はい、
このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんがいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄です。
はい、今週もお便りいただいております。ありがとうございます。ちょっとオープニングでも申し上げましたけど、収録がいつもよりちょっと早くなっておりまして、はい、まだいつもいただける方からも来ておりませんし、ちょっと今日はですね少なめのお便りということで、はい、ご容赦ください、はい、
まだちゃんと責任を持ってちょっとオーバーですけども、次回に紹介いたしますので、はい、ご安心ください皆さん、
はいはい、酒井和夫さんでございます。
トップバッター酒井さん、はい、ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
山陽道ボラボラや皆様のお便りを楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。もう光栄です。お気に
山陽道でのお話は古きを訪ねて新しきを知るという点でとても興味があります。
なるほど、そういうようにまとめていただけますと嬉しいですね、
はいはい、さて前回の安倍元首相のことについてのタカさんのお話は私も全く同感です。
あ、よかった、はいはい、う
ん、安倍さんの死についての菅さんや自民党の人たちのこんな暴挙を許してはいけないと言っていましたが、
はい、
それは赤木さんが亡くなられたことや広島の河合議員のこと、
はいはいはいはい、
桜問題など麻生さんや安倍さんが、行った暴挙は誰が裁くのですか。
そうですね、はい、
この件に関してのマスコミの報道は全く許せないもので、うん、前日まで安倍さんのことをあれほど批判していた朝日テレビまでが、
はい、
手のひらを返したような報道ぶりには全く呆れ返ります。
なるほど、はい、
それと鉄平さんが選挙について、
うん、
インターネット投票ができれば若者の参加が増えて野党が議席を増やすのではないかという発言でしたが、最近のアンケートによれば残念ながら若者も自民党に投票する人が多いそうです、
うん、
というのは、
はい、
野党の皆さんが消費税を下げたりなくしたりして医療や学費を無料にするという夢みたいな話には最近の人は乗らないと思います。
なるほど、
うん、私はフィンランド、ノルウェー、スウェーデンの人たちをよく知っていますが、いずれの国も消費税は18から 20% です。
あ、なるほど。
食料費だけは、4から 5% だと思います。高福祉には高負担が伴うのは当然だと思います。だから政治家は消費税を高くするなら将来の福祉ビジョンをはっきりとすべきだと思います。
それがないと意味はないということですね、
はい
はい
はい。まあ、ちょっとまたこれ後でこの件には触れます、続きですね、
はいはい、
ちょっと理屈っぽくなりましたが、ウクライナは未だ大変な状態です。この7月にもチャリティーコンサートを予定しておりましたが、
はい、
再びコロナ感染が広まり中止いたしました。
はいはいはい。
なお11月20日にはプール学園のご厚意でチャペルをお借りして、おおよそ10校の中高のコーラス部に参加していただいて、ウクライナ支援チャリティーコンサートをする予定です。
おー、すごい、
うん、その説はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、
皆様のご健康、特によっちゃんさんのご健康、心からお祈りしています。
はい、ありがとうございます。
というお便りでございました、
はい、嬉しいお便りいただきましてありがとうございます。
はい、はい、まあ、このねマスコミの変化ぶりというか、おっしゃる通りで、これ普通の感覚の人やったら、
うん、
ね、もうテレビも新聞も見えひんのちゃうかなと思うんですけど、それが不思議と、はい、まあ、見てるというか、
ね、
まあ、不思議な、
まあ、てっぺんの言うようにネット投票になれば、
うん、
もっとこう変わってくるんちゃうかというようなことも、
うん、
まあ、酒井さんの目から見ると、
うん、
まあ、そうとも言えのちゃうかという疑問を出してありましたね。
そうですね、
まあ、これは、まあ、本当に何て言うんですか、若い人と話してみますと、
うん、
まあ、逆に自民党さん以外知りませんね。
あ、そうなんですか。
知りません。
あ、
まあ、自民党さんはテレビで知る。
まあ、だってもう毎日例えばツイッター開けて、うん、
ええ、
インスタ開けてしたら安倍が出てくるんですよ、
は
いはい、
うん、
いや、なんでこのおっさんの顔出てくるんだよと、
うんうん、
そしたら、うん、安倍国費、はい、国葬、
ああまたその国葬の問題もね、酒井さんもいろいろご意見があると思いますが、まあそれちょっとそれ置いといてですね、
いやそういう見る機会が多いってことね、
もうとにかくね、うん、政治家と言うたら自民党の人なんですよね、あもうめったにその野党の人は出ませんし、
まあね、某お笑い大手会社とも結託してますし、
うん、もちろんそれはもうね、もう
マスコミ御用達ですし、
うんうん、あのそれね、若い人にね投票せえ言うても無理ですよ、まあ学校ではもちろん政治教育はしませんしね、うん、まあもうそうなって、もう大手のテレビ、まあなんちゅうたってテレビの力はまだ今の世の中はね、まあ衰えたとはいえまだまだありますよね。そういう時にもう政治家はこれやと、この人らは政治家やということで、そんな人おったんかというような、まあ大阪でもまあね、維新というのは一つありますけども、あれもまたもと言ったらまあ保守的な政党ですから、
そうですね、
うん、あの、まあ、
あれはまあ自民党の介護官みたいな
政党だと思います、うんうん、まあまあそういう人もあるし、まあそれも当たってると思いますからね、
は
い、
介護官って言ったら怒られるから、うん、上位互換、うん、まあどっちか分からないですけど、うんうん、まあ、まあまあクローンみたいな、
ちょっと面白くなる可能性もありますけど ね、まあ、自民党よりはマシやと思いますけども、
そうですね、
まあそういう意味で言いますとね、もうこのどうしようもないようになってしまってるんですよね。
そうですね、うん、まああと僕からちょっと言わせてもらいますが、まあこれを言うとちょっと元も子もない可能性もあるし、ちょっとこう前つばな内容も含んでるんですけど、うん、そもそもアンケート自体がどうなんだろうなっていうのは僕は常日頃思ってます。というのも、あのアンケートってあのやっぱ自分で実際にやってみたら分かるんですけど、結果を考慮したアンケートってあるんですよね、要するに誰にアンケートするかとか、どんなあの、まあ、方向性に持ってくるかっていうのを、まあ、結果この結果になってほしいから、じゃあそのためにはこういうアンケートを作ろうかっていうアンケートは結構逆算で作られてるっていうのが最近分かってきて、で、まあ、今のマスコミの現状とか、まあ、その宗教団体との政党との関わりとかを、まあ、まあそれも僕はもう前からそういう話は聞いてましたし、まあ、結構インターネットの中では、まあ、自民党とあの政党あれはつながってるのはちょっと結構みんな知ってたんですよ。ただそれを言ってた人が、まあ、言うたら2チャンネルとかそういうまあアンダーグラウンドの掲示板とかで発信してたんで、うん、まあ、言うたら、まあ、都市伝説とか、まあ、被害妄想じゃないですけど、うん、妄想やっていうことを、うん、まあ、それも誰が言ってたのか分かんないですよ、うん、そういう批判見えたことは言ってましたし、まあ、実際そういう発信する人もちょっとおかしい人もいっぱいいたのは確かなんですけど、うんうんうん、ただそういうことはもう20年前、もう下手したら30、40年前は言われてたんですけど、うん、それが今回 の、まああのまあ、奈良県の彼の、まあ、ことこうなんか 銃撃で結構明るみに出たということで、うん、まあ、僕から言わせると、その今までそのマスコミは全くそういうことを取り上げてこなかったのに、今になってその例の教会のことを批判するっていうのも、うん、まあ、マスコミはその批判を恐れてやってるんですよね、うん、もう30年前40年前からそれは本当は言うべきだったんですけど、うん、まあ、そういうことが世の中の人が知らなかったのでマスコミは言わなかったと。で今彼のまあ暴挙かなんか分かんないですけど、うん、それで明るみに出たんで、まあ、しゃあなしに言ってるっていうとこですよね。でそういうマスコミがまあ行うアンケートって皆さん信用できますかっていう話なんですよね。できないですよねっていう。だから僕はアンケート自体がもしかしたら、うん、そういう、まあ、高井さんそうおっしゃってますけど、うん、それこそもうそういう結果を見たいがためのアンケートじゃないかなって僕は思ってます、うん、でそれを今までは、まあ、邪推とか妄想とかっていう言葉で捉えてたんですけど、うん、そう捉えられないような現象が今起こってるんですよね、うん、そう思うのが、まあ、今の僕は正しい見方やと思ってるんですけど、うん、まあ、やっぱそういう風にして、まあ、昔から教育はされてないですし、まあ、人の言うことは信用しろっていうのが、まあ、日本の、まあ、いい面もあるし悪い面もあるところなんで、あの、まあ、自民党しか知らんかったら自民党しか入れへんような、本当だったら、ね、自民党以外のちょっと変わったことを言う政党に入れてみるとかっていうのも全然ありやと思うんですが、それすらの冒険もできないような、まあ、教育になってるっていう ね、 ですね、ことですよね。
そういうことですね、うん、まあ、まあ、あっという間に知らんうちに、うん、まあ、こういう状況が知らんうちにって言ったら無責任やけども、うん、なってしまっているということが、まあ、酒井さんに言われている現状ですよね。
そうですよね、うん、はい、まあ、だからその例えばフィンランド、ノルウェー、スウェーデン の、 その消費税が高いけど、うん、福祉が行き届いてるっていうのは、うん、まあ、もちろん分かるんですけど、じゃあ果たして日本はその 3%、5%、8% になって福祉が行き届いてるかっていうことですけど、うん、まあ、おそらく行き届いてないですよね、うんうん、 まあ、特に年金が減らされてる現状とか考えると、そのじゃあ消費税上げたらスウェーデン、ノルウェー、フィンランドになるんかって言ったら絶対ならないですね、これは。だからみんな疑心暗鬼になってるっていうことですよね。
まあ、それに関してはこの前の調査にありました、あれも本当かいなと思う。
あ、その調査ですね、
うんうんうん、
アンケート、僕の好きなアンケート、
うんうん、まあね、ほんまに難しいメディアリテラシーやないんですけども、はい、これどう判断していいのか、まあね、うん、一方あまり無茶苦茶なこともやっぱり普通は判断できにくいと思うし、
そう、
まさかと思うけども、ひょっとしたらというような、
うん、
まあ本当このコロナが終わって何をこう自分の、
そうですね、
まあ、今も終わる最中、 今最中もそうですけどね、
うん、
大変難しいですね、
まあ、けど大事なのはやっぱり自分のその感覚を大事にすること、これ、もうこれしかないと思います、うん、であとはやっぱり、まあ、情報は自分の足で稼ぐというか ね、あの、まあ、ちょっとあの富士山の話もしましたけど、まあ、外国人結構多いなと、けどあの外務省は日本に外国人を入れてないと、じゃあどっちがほんまやねんって言ったら、まあ、僕はやっぱ信じるべきは自分の、まあ、知り合いとかの情報発信だと思うんで、はい、あのマスコミよりもそっち の近い人の方の情報の僕は信じてますんで、
なるほど、
はい、なんで、まあ、この正直このアンケートもどうなんだろうと、ほんまにこう思ってんのかなっていう、どんな人にどんなアンケートの内容をしたんだなっていうところまで考えないと、アンケートの結果っていうのは、まあ、信用せん方がええと僕は思ってます、はい、
あ、まあ、若い人の本当戦争感みたいなもんもね、
うん、
ほんまに、まあ 僕ら、まあ、僕もほとんど戦争の被害を受けてないし、
うんうん、
けども、まあ、ちょっとは知ってるわけですよね、
うんうんうん、
まあ、そういう人間、まあ、都会に生活してはった人は、まあ、空襲とか、まあ、むちゃくちゃなことされはったとかっていろいろあったんでしょうけども、
うんうん、
そういう方の気持ちみたいなもんですけど、それがほんまに全く通じてないというのかね、
どこへ
あの人らの体験というか、まあ、僕の体験もそうでしょうけども行ってしもうて、なんでこんなになってしもたんかいなというようなね、
あ、
まあ、やっぱりそれは力は必要やし、国は守っていかなあかんとはようわかるんですけども、その辺のことも含めて、まあ、混乱というのか、
いやけどね、まあまあ少なくとも選挙はいかんとダメですよ、
うん、もちろんそうです、それはそ
れ、あの、やっぱり 70%、80% は行った方がいいと思いますし、だから僕はそういう意味でインターネット選挙になってほしいなって言ってるんですよね、まあ、民意が反映されるという意味でね、
うん、
その結果どうなるかちょっとよく分かんないですけど、やっぱり 50% ギリの人の意見で国が動くっていうのはおかしいなっていうのはなんか思って、まあ、別にその数が多いからいいっていうわけではないんですけど、少なくとも数はやっぱりいるやろっていう考え方ですよね、うん、
いやいや、まあ、この話しますといつもなんとなく気分が悪くなり、どうなってるかわからないようなところでむちゃくちゃと終わってしまうんですけどね。
あとウクライナの情報があんまり入ってこなくなりましたね、その一時やっぱみんな飽きてきたんかな、
まあそれもあるでしょうね、
ウクライナ疲れっていうのがようわかんないですけど、
まあ、プーチンさんの狙いかもわからんね、これもね、
ああってかもしれない、まあ、わかんないですけど、まあ、ただ間違いなく飽きてきたは間違いないですね、あんま当時みたいにこうウクライナの情報を自分からこうあえて調べるとかっていうことも僕今してないですし、はい、なんで、何が起こってるのかも、まあまあ、もともとなんか分かりにくかったですけど、何が起こってるかっていうのは、だからまあそれも結局マスコミ通してなんで分かんないんです、あれも究極なんで自分いかんと分からんんですよね、あれ、あれ外国の、まあ、日本でもそうですから、
そうですね、
外国なんでも絶対分かんないんですよ、外国の情報ほど恣意的なもんは僕はないと思ってるんで、
だからまあそういうような、はい、我々の分からんところを、まあ、従来のマスコミさんがまあ、ね、言ってくれはって、記者の方がそう感じたものをまあ報道してくれはるということで、我々はまあ、
まあ、そうですね、一定のね、
マスコミに対して、まあ、権威ではないんですけども、
尊敬というか、ま
あ、そうそうそう、それを持ってたん
ですけど、ただ、
ちょっとこうね、最近、なんとなくおかしいですね。
いやもう僕らよくね、7割ほんま、逆や、3割真実、7割嘘って言ってるじゃないですか、多分ね、今のマスコミは、もっと8割嘘ですね、多分
どこに本物があるかっていう
か2割ほんまやと思います、まあ、だから天気とかほんまでしょうね、多分天気とか株価とかほんまで、こういう政治的なネタに関しては、まあ、まあ、ちょっと信用できないなっていうか。感じもしてますね、まあ、分かんないです、ね、これはもう本当分かんないですし、はい、あんま言い過ぎるとね、またあの変な放送になってしまうんであれなんですけど、まあ、けど僕のこう考え方としてはもうラジオ始めた当初からそういう考え方でラジオやってるんでまあこれは変わらないと思います、多分ね、はい、というわけで、
はい、まあ、もっともっ と、酒井さんの話をまたみんなでこう深めていって、
うん、あのウクライナのチャリティーコンサートもね、
はい、あ、そうですね、
11月に、
まあ、着実にやっておられますね、
予定されるということなので、はい、またその際は酒井さんの情報お待ちしておりま す、ね、おそらくこれ酒井さんの息子さんが、まあ、代筆してくれてると思うんで ね、
まあ、息子さんも酒井さんね、目が不自由やからね、
そうですね、
って
そうです、そうですね、うん、お忙しい中ありがとうございます、
はい、
はい、というわけで酒井和夫さんでした。
はい、ありがとうございます。
次はですね、はい、大阪歴史博物館企画広報課柴田さん、は
い、柴田さんね、いつもありがとうございます。
はい、特別企画展刀剣、
ほう、
刀と剣ってやつですね。
おお、刀剣ね、はいはい、
古代の侍と祈り、
はいはいはいはい、
を開催しますと。
おお、へえ。
10月15日から12月4日まで、
なるほどね、あ、
特別企画展、
はい、
刀剣古代の、これ侍って読むから物の符って読む
から、物の符かも分かりませんね、
読み方いろいろあるんでね、うんうん、と祈りと、
なるほど、
書いております。
そうですか、
はい、まあ、まあ、これはもう確実ですからね、もう大阪歴史博物館はもう、うん、僕の言う意味での確実なところなんで、
ですね、
はい、ここはもう、あ、ね、ちゃんと振り仮名打ってくれてましたね、古代の武と祈り、
あ、そうです、
これあえてもブーと読む、
ブーというね、
はい、
はいはい、
ちょっとあの、読んでみますね、どういう内容かっていうの、うん、
ね、
刀剣は日本列島には弥生時代に初めてもたらされ、
お、そうやったよね、
その武力や輝きから神聖視され、
うん、
戦いに用いる武器であるとともに、うん、権力者の威容を示す、
うん、
権威の象徴となりました。
はいはい、
近年の研究では刀装具を含め中国や朝鮮半島からの影響やその製作方法などさまざまなことが明らかになりつつあります。本展覧会では大阪府及び古代歴史文化協議会を構成する14件の古墳時代の刀剣類を一堂に集め、
うん、
刀剣から見た日本列島の古墳文化の特徴を紹介し、
そういうとこですか、
はい、大和王権と地方の交流や刀剣が古墳時代社会において果たした役割を明らかにします、
うん、
関東から九州にかけての古墳文化を彩った刀剣を通じて地域特有の文化を知り、文化を育んだその場所に行ってみたくなるようなコーナーも設けますと。
なるほど。
ちょっと僕らの長熟三遊堂ボラボラね、日本松古墳から、
あ、ここ古墳いっぱいありますよ、
ね、県の古墳、町の古墳、で国の古墳っていうのが
指定があってね、
はい、ありましたけど、はいはい、まあ、それと、まあ、関連するっちゃするかなという感じもしております ね、まあ、一つ
の価値の基準みたいなものが出てきたらいいんですけどね、そこからね、基本的なものがね、
刀剣はね、いいですよね、はい、あ、主な展示資料、
はい、
埴輪、
はい、
武人埴輪っていうね、
あ、なるほど、
まあまあ
戦いの人の
ソルジャーってやつですよ ね、 ああすね、ソルジャーハニワですよね、うん、兜をかぶり鎧を身にまとい、うん、はい、というわけでちょっと今バッテリーが切れてしまいまして、
まあ、面白いですねこの辺ね、はい、
炭酸電池2本を交換いたしました、
はい、
はいはい、じゃあ早速、続きいきましょうか、
再開しましょう、
はい、大阪歴史博物館
柴田さんの、
柴田さん、
はい、
ありがとうございます、
はい
はい、高さは今ハニワの話ですね、はい、ソルジャーのハニワですね、はいは
い、武人ですね、
はい、高さ約130センチメートルあるということです、
結構大きいですね、はい、
太刀の絵を、太刀の絵かなこれね、
うんうん、
両手で握る姿は今にも太刀を抜きその部位を誇示しているようです、
おお、なんと
という、まあ他にもちょっといろいろ書いてある、はいはい、まあ、こんな感じですね、ちょっと今写真をね、はい、送ってもらってるんですけど、
おお、これはすごいですね、足がまたしっかりしてますね、
足太いね、
いやこれびっくりしました、
上半身に比べて足が太いね、
これ面白いね、
100m 走の選手みたいな、
恐れ入りました、ね、なんかこの前やり投げの女子選手の写真見たんですけども、
そうそう、
立派な体してはりました、ね、
銅メダルかな、
はいはい、ようやらはったね、はい、あの人すごいな思いましたけど、ね、
はい、
まあ、あの人に認定こともないです、
は
い、
そうですね、まあ、こっちは多分男性
っぽい感じがします
けどね、他にはですね、うん、あ、 こういう、青銅器とか、装飾品ですね。これ矢尻みたいなやつかな。ちょっとあ、ホコって書いてますね。
ホコっていうのがあるんですよ、はい、あれホコって不思議な武器ですよね。
はい、はい、他には、うん、太刀、
はい、大きな刀、太刀、
全長約90センチの太
刀
ということですね、はい、島根県松江市、
はい、松江、はいはい、
三崎山古墳から出土した。
まあ全国どこ行っても古墳ってすごいですね、
うん、はい。そして大阪府高槻市、
はい、
今城塚古墳出土。
これはもうね、
大太刀埴輪、
もうこうはすごいですよ、 今城塚は。
うーん、はい、というような
ものすごい古墳です。
はい、特別企画、
はい、
刀剣古代の武と祈り、10月15日からスタートと、
はい、
いうことでございます。担当学芸員さんが、松本ゆり子さんという方みたいですね。
そうですか、
はい、はい、というわけなんで皆さんぜひ大阪歴史博物館の特別企画展一度チェックしてみてください、
はい。
まあ、刀好きにはあと古墳好きにはたまらん可能性はあるし、
墳場とか墳壇とか言いますもんね、
はい、あとなんかちょっと新しいアイデアをね、なんか作品作りとかされてる方 で、
う
ん、
あ、そうです
ね、こういうとこ行ったら意外とねこう浮かぶんです
よ。あ、そうです、そうです、
ね、はい、面白いアイデア。
やっぱり実物というかそれを見るのは、まあ、何でもそうですけどもね、
そうです、
一番イメージが湧く、
うん、
ね、しかもいい実物でもいいやつをね。
そうですね、はい、ぜひ皆さん歴博チェックよろしくお願いします。
はい、
他にはですね、はい、まあ、僕らもよく利用させていただいております、はい、大和アウトドア専門店のロッジさん、
はい、ロッジさんですね、
はい、ロッジ大阪店とロッジ京都店、
はい、
共通のですね夏山セールというのがですね、
はい、
7月15日からもうすでに始まっております、
はい、
8月16日までということでございます。
うん、僕も長いこと言ってません ね、まあ、
そうです
ね、梅田行けば必ず寄る店なんですけども、残念ながらしばらく留守にしてます、はい、欲しいものがいっぱいあるんですけども、
はい、会員様、10% オフと
僕も会員ですもんね、
ということでございまして、はい、夏山セールですね、
はい、
厳選特化品、
はい、
ということで、まあ、リュックとか、
あ、そうですか、
グローブ、
あ
とさっきちょっと富士登山のところに出てきましたけど、
はい、
ヘルメット、
ヘルメットありますか、そうですか、
うん、他には、
はい、
これはボトルですね、
あ、ボトルね、
はい、水
水筒ですね、
いわゆる水筒ですね、うん、はいはい、他にはそうですね、水筒が結構やっぱね、水分も、まあ、夏冬両方いりますけど、
そう
ですね、まあ、特に夏はね、
はい、
喉乾くということで、まあ、水筒、
はい、
リュックなんかが、まあ、安いよと、
はいはい、
いうことでございます、
はい、
はい、皆さんよかったらロッジの大阪店とロッジ京都店
ね、見てるだけでも楽しいですよね、
はい、行ってみてください、まあ、これもやっぱ本物を見るっていうのはね、
まあ、まあそういうことですね、
大事でございます、
はい、
以上でございます、
はい、まあ、ちょっと変則の日になりましたので、
そうですね、
ちょっと皆さんのお便りが少なかったようですけども、うん、
はい、
またあの間にちゃんと整理しまして次の回に全員紹介させていただきます、うん、はい、すいません、
以上をもちましてリスナーさんからのお便り紹介終了と、
はい、こんなとこですか、
ということでございます。で、文子、それなんかそのデスクの上に何かおもろいもんがあるんですか、
これ、ね、
それ何ですか、
これね、あのミノルタのカメラなんで、フィルムカメラなんですよ。
あ、それカメラですか、
はい、これ、
薄いカメラですね、
千里中央にあのね、あるカメラ屋さん、なにわさんというカメラ屋さんの、はい、中古がごつね、この頃充実してきましてね、
はい、
お客さんたくさん増えてますよね、
その中古のカメラで、
うん、これ一番前にあるその店の店外 の、
ミノルタの
はい、
ミノルタポケットというカメラ
で 460T ってやつです、ミノルタポケット、
もうね、何どう表現していいかなんか薄いんですよ、とにかく、はい、薄くて、まあ、薄いというか平べったい、はい、そんなに薄くはないんですけど、
タバコの板ぐらいの感じやね、
そうですね、
感じとしてね、
まあ、
そういう、
もしくは
もうちょっと分厚いかな、はい、
羊羹、
羊羹、なるほど、
ね、ちょっと薄めの羊羹って感じで、
はいはいはいはい、しっかり作ってますよ、これ
横長のカメラで、
はい、
それが本当にカメラなのかっていうぐらい変わった形ですね、
ね、こんなストロボもついてましてね、
はい、
感動品ですよね、
あ、そうなんですか、
はい、まあ、あのフィルムはもう今ないですからね、これ使えるもんじゃないんですけど、僕このタイプのカメラ、特にミノルタのこの460の T っていうのは持ってなかったもんですから、
そうなんですね、
ワゴンの中で200円で売ってましたもんですから、
あ、ケースもついてるんですね、
このケースがすごいでしょ、ちょっとなんか
純正のケースじゃないですか、
純正ですよ、
おお、ボタンもついて
る、はい、このミノルタの独特のあの昔のロゴ、これソニーになったんですよ、ミノルタはね、 まあ、あの大阪のカメラですね、千代田光学という昔言ってたんですけども、
は
い、
そのケースいいですね。
いいですよ、
黒で、はい、あのちゃんとあのあなんていうかこう縫製もしっかりしてて、
そうちゃんとしっかりしてます。
あ、まあ、それ純正のケースがついてるカメラってまあそうないですからね。
まあこの時代のもんでね、うん、いつ頃のもんかちょっとまだ詳しいあのとこは調べてないんですけどね。
あ、まあけど見た感じ、まあ、70年代ぐらいの香りは、まあね、1900ね、70年代か、まあ60年代後半ぐらいの香りがしますよね。
まあ綺麗に使っておられるというか、使っておられないというか、
ほぼ使ってないんちゃうかなっていうぐらい綺麗で、
ね、こんなんがもう200円でね、あの店外のワゴンの方にポンと置かれてました
から、ちょっとなんかもったいない感じもするし、まあ密件もんって感じもするんですけど、
まあまあまあ、もちろん値打ちのない人には何もないんですけどね。あの、まあ、ただこれ作った人の気持ちみたいなものがにじみ出てるようなカメラみたいなね、設計もうまいことやってますし、
いやそのケースにほんまにすっぽりはまって
パチッと入ってます
で、出す時もね結構さっと出ますから、
はい、そうなんですよ、
なんかそこら辺のこうなんか塩梅っていうか、
はいはい、
おお
スッとこうね、
あ
これはすごいですね。
いいですね。
もうまたこれ加工にしたいと思います。
はい、
ちょっといらんもんがまた増えてきました。気をつけましょう。
そうですね。
まあ、私の手いるもんなんですけど、はい、まあ、こんなことを今ね、テペが聞いたから言うと、これまた今日の、写真紹介のところにね、
あ、そうですね、
持ってますので、はい、一遍また見てください。
あのホームページ の、
はい、
そのスタジオの写真で、はい、多分出てくると思うので、
はい
はい、ちょっとまたそれじゃあ皆さん見てほしいなと思います。
そうですね。まあ、楽しみましょう。
はい、そうですね。
はい、200円でも100円でもいいもん獲得できるとウキウキしますんで ね
iPhone も高なったことやし、
あ、ほんまです
ね、高になるんかね、
ちょっと iPhone ね、はい、買いそびれましたね、
はいはい、まあまあ、はい、いらないです、いらないです、
いやいや欲しいですけども、
はい、はい、というわけで、うん、JOBBB729 すべてのプログラムを終了しました、はい、皆さん最後までお付き合いありがとうございます。
ご成長というと古い言葉ですけど本当にありがとうございました。
で我々ですね、ラジオ以外でも情報発信いろんな媒体でしておりまして、はい、まあ、主にインターネットになるんですけど、
そうですね、
はい、YouTube、Twitter、Instagram、
はい、
Facebook、
はい、
そして文雄君の FM 線、
うん、
ということで毎週土曜日の朝の10時から昼の12時まで、
はい、
2時間生放送で、
はい、
まあ、文雄君と、もう一人桜山さんで、面白
い人ですよ、
はい、女性の方、女性、ね、2人でやっておりまして、
長浜じゃ長崎の出身の方ですね、
はい、今週はですね7月の30日、
はい、
土曜日に FM 千里で
やります、
配信しますので、はい、ぜひ皆さんインターネットで聞いてほしいんですけど、
よろしくお願いいたします。
何かありますかネタは。
あ、ない、まだ11時台は考えてないんですけどね、
はい、
11時台はまあ夏ですので、うん、いっぺん妖怪とか変化とか幽霊とかの話をしようかなと思ってます。
古いな変化って、まあまあ、いわゆるその怪談系の、
まあ、怪談
っていう言い方も古いかもしれないですけど、ガクッ
とするようなね、
はい、
まあ、夏みんな嬉しいじゃないですか。僕も
そうそうです、
まあね、だから今自分の体験からそんな話があったらいいなと思って、いろいろと日記を繰り出したり古い本を調べたりしてるんですけども、ゾクッとさします。なんか、ね、ディレクターがまたね効果音もな考える言ってましたんでね、まあ、ちょっと最近おもろいなってきたところなんですけども、
いいですね。僕らのラジオでなかなか効果音とか出せないんで、
そうなんですよ、
そうやっぱその商業放送で ね、
まあ、まあね、
一回出してもらおうかなと。ちょっと楽しみです、
はい、
ぜひ皆さん7月の30日、はい、朝の10時からは FM 千里で、
はい、よろしくお願いします。
はい、
てっぺとこはどうですか、あのタブス教授の、
あ、ね、僕らの YouTube の方はですね、うん、まあ、あのいくつかのチャンネルを、まあ、今動かしてるんですけど、うんうん、まあ、特に最近ちょっと更新したかので言うと鉄の細道ゆるゆる鉄道散歩で、
うんうん、
あの平日金曜日、
はい、
平日金曜日って変ですよね、まあ、金曜日は平日なんですけど、はい、金曜日早朝の阪急の西宮北口駅
早朝って何時頃、
ね、3時頃に合流して、
3時やったら牛三つ時や
から、はい、そこから車で、まあ、はい、タブさんの車で西北駅まで行って、まあ、だいたい4時20分頃から、まあ、撮影スタート。
空いてましたか駅。
いや空いてないですね。だから改札口が空いてない頃から開くようになるまでの、あ、まあ、瞬間も撮れましたし、
そ
こからもうずっと撮影して、まあ、9時ぐらいまで撮ったかな。9時ぐらいまで、まあ、カメラ回しっぱなし で、
面白いです、ね、
あのちゃんと入場券をね、
あ、まあ、それと
160円の入場券を、
入場券もありました、
入場券ありまして、
そうですか、
はい、3枚買いました。
あ、なんでですか。
入場券1枚で、うん、1時間59分59秒
決まりがあるんですか、
はい、駅構内に入れるんで、
なんと、
まあ、単純に計算しても、まあ、6時間近く西宮北口駅をうろうろ
で入場券買って一遍外出て、
そうですね、また買って、
また買ってという、
また駅の中入って、それを3回繰り返して
160円かける3ですね、
だから480円やから、まあ結構ね遠くまで、まあ、新開地ぐらいまでだと余裕で行けるぐらいの、
ですね、はい、そうですか、
まあ、値段やと思います、
まあ、田部さんの性格からもピチッとその辺のところがね、不正のないようにやってありますから、まあ、
そちらの動画を、まあ、大体3部作しようかなと思ってるんですけど、その1部作を、先週というか最近公開しまして、まあまあいい感じで回ってます。
牛三時の西宮北口です ね、 ですね、
はい、誰もいない西宮北口、い
やすごいです、ちょっと階段でもやりたいところですね。
そうですね、はい、あの徐々に人が増えてくる様子も動画で楽しみますし、
面白いです、ね、
まあ、結構あの珍しい車両というか、すぐ横に車庫があるんで、
あここは、ね、
まあ、その車庫から出入りする電車の様子も激写しております。
あで田部さんがまあ監督としてついてはって、はい、
で今津線の方の行く電車とかも
で2人で
ずっとで私てっぺが撮影して、田部さんがまあいろいろ指示するという、
いや面白いですね、
まあ、かなり過酷でした正直言うとめちゃめちゃ過酷やったんですけど、まあ、けど結果的にちょっと面白かったんで、
まあまあね、
よかったなと思います、まあまあ、もう5ヶ月ぶりぐらいの撮影でしたね、
まあ、
前回大塩駅で撮影したのがまあ2月の後半なんで、
ね、
5ヶ月ぶり以上の撮影ということでちょっとできるかどうか不安やったんですけど、まあ、田部さんの、 あのなんか妙なあのもう本当に正確な時刻表というか、
ですね、
次何番ホーム次何番ホームっていう感じで、
あの人の頭の中どうなってるんでしょうね、うん、
まあ、一応ねあの事前になんか、まあ、情報は僕もらってたんですけど、やっぱ覚えきることはできないんで、まあ、田部さんのこう脳内をこう頼りながら撮影できて、まあ、今一部作撮影できたんで、まあ、それ公開して、一部作
公開してます、
まあ、編集してね、まあ、撮影者は全部したんで、今、2つ目のこう構成を田部さんに頼んでるところですね、まあ、これもまた今週末かもしくはまあ来週ぐらいには発表できるかなと思っておりますので、ぜひ皆さんこの平日金曜日、平日金曜日、
はい、
西宮北口駅、はい、ぜひあの3部作ご期待いただきたいなと思います、はい、鉄の細道ゆるゆる鉄道散歩、まあ、多分鉄の細道で検索者出てくると思うんで、
うん、
よかったら見てほしいなと思います、まあ、あとは晩飯健康料理レシピ集チャンネルと、うん、晩チャンネル、
うん、
そして、まあ、スイスの歩き方チャンネル、うん、まあ、こちらは、まあ、たまに動画公開して、
うん、
まあ、ちょっとずつチャンネル登録者数も増えてるかなというような感じ
です、ね、まあ、スイスもまた行けるようになるといいんですけどね。
スイスは ね、 ね、あの行けるようになってもちょっとお金的な問題で、
うん、
今、
うん、
まあね、もう超円安で、
うん、
さらに物価高ということ で、
です、ね、生活が苦しいですね、
は
い、
今ちょっと海外行くのは正直、うん、まあ、得策じゃないなと僕は思ってますし、
中国の方がなんか買い漁ってるという噂もありますけどね、うん、
やっぱりあの日本人は、まあ、今のところ日本国内でいろいろ日本国内を元気にした方がいいのかなと思いますね。またこの夏もちょっとどっかキャンプ行こうかなと、
なるほど、ね、
思っておりますので、はい、まあ、またあの富山とかの長野の方に、ね、出没する可能性は十分ありますね。
高知もいいじゃないですか、田舎ね。
高知は暑い、
暑いです。
今は行かん方がいい。
ああ、これやったらレブントでも行きながら、
レブントは遠いあれは遠い、北海道は遠いということで、はい、まあ、今年もちょっと今富山県を考えておりますんで、あの、ね、去年は
立山界隈ですね。
そうですね、去年は新潟とかやったんですけど、はい、まあ、どっちかやったらこう日本今回の方を攻めてみようかなと。まあ、それでも山の上行きますけど、はい、まあ、それまたおいおい発表したいと思います。はい、というわけで、次回は8月の配信に
1週間挟みますよ。
そうですね、はい、8月の11日の次回の山の日ということでね、
はい、なるほど、
まあ、祝日になりますが8月11日の夜の9時頃に、
はい、
こちらのホームページで JOBBB の730を、
はい、
配信予定でございます。もしかしたら、私てっぺいは、キャンプ先から文雄君とちょっと更新する可能性もあるかなということで、
まあ、そのあたりも久しぶりにやってもいいですね。
そうですね、はい、まあ、もしくはもう別にね、あのドコモ同士なんで、あの電話無料やから、
ね、
ちょっと電話でしてもいいかなと思っております。まあ、家族間の、ね、契約してますんで、
はい、
まあ、そんなこともありますね。皆さんぜひ次回もご期待ください、
は
い、
遊びましょう、ま
あ、そうですね、うん、楽しい日本にしていきましょう、
そういうことですね、
ということで JOBBB729 は、はい、私バンバてっぺいと、
はい、バンバ文雄、
そして 富士弾丸ツアー、
はいはい、
つぐみ頑張ってくれました。
お前、あ、もうつぐみちゃんまたよろしくお願いしますね。
はい、つぐみさんありがとうございました。はいはい、またあのツアー会社の方とね、富士山の登山の方もお疲れ様でした。
おーよーやってあります。
はい、そして29年前の山陽道ボラボラ、まあ、ラジオ、はい、スタッフの皆さんとかね、現地の広島県の、まあ、三原市のあたりの皆さんとかもお疲れ様でした。
ご協力いただきましてありがとうございました。
はい、そしてリスナーの皆さんもありがとうございました。はい、それでは次回の JOBBB730 まで皆さんさよなら。
バイバイ。